皆さんおはようございます。2月27日の主日礼拝を始めます。まずはじめに招きの言葉を司会の者がお読みいたします。皆様は聖書は開かなくて結構ですので、招きの言葉に耳を傾けてください。それではお読みいたします。招きの言葉、歴代史第一16章8節から10節です。主に感謝し、皆を呼び求めよう。その御業を諸国の民の間に知らせよう。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心よ、喜べ。それではお祈りをお捧げいたします。この世のすべてをお作りになられました全知全能なる父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。過ぎし一週間もあなたの御手に守られ、私たちが今日この教会に無事に来ることができましたことを感謝いたします。私たちは弱いもので、悩んだり病にあったり、いろいろ苦しいことや悲しいことがたくさんありますが、そんな時私たちの救い主でありますイエス様が私たちと共に歩んでくださり、励ましてくださることを心から感謝いたします。今日はリー先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうかリー先生を聖霊様が豊かに祝福し、そして語るべき御言葉を私たちに分かりやすく語ることができますように助けてください。またその御言葉を聞く私たち一人一人の心にその御言葉がとどまり、そして日々の生活でその御言葉に従って生きることができますように助けてください。この教会は多くの人たちの奉仕によって成り立っています。今日奉仕する一人一人もあなたが豊かに祝福してください。今この教会に向かっている人たちもいます。雪道で足元があまり良くありません。どうか無事に着くことができますようにお守りください。最近はコロナの蔓延、そしてつい先ごろソ連がウクライナに侵攻したという、私たちにとっては本当に悲しい出来事が発生しました。どうか神様、これらのことをあなたは一番よくご存知です。どうかその戦争の当事者である一人一人の心にあなたが働きかけ、一日も早く戦争が終わるようどうぞ助けてください。今日のこの礼拝が神様に喜ばれるものでありますように、イエス様の尊き御名を通しましてお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは賛美リビングプレイス9番、生ける限り主を、を皆さんとご一緒に賛美したいと思います。
心を尽くして
それでは皆さんとご一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。スクリーンをご覧ください。お立ちできる方はお立ち願います。それではご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、お座りください。それでは賛美、キリストのためにを皆さんとご一緒に賛美したいと思います。 ここで、換気をしたいと思いますので、窓のそばの方は窓を開けていただけますか。 2,3 分開けたら閉めていただきたいと思います。それでは今日の、メッセージ箇所であります聖書詩編96編1節から13節をお読みいたします。旧約の3版をお持ちの方は1003ページ、2017年版をお持ちの方は1035ページをお開きください。それではお読みいたします。詩編96編1節、新しい歌を主に歌え、全地を主を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の間で語り継げよ。その苦しい御業をあらゆる民の間で、まことに主は大いなる方、大いに賛美される方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことにどの民の 神々も皆偽りだ。しかし主は天をお作りになった。威厳と威光は御前にあり、力と輝きは主の聖女にある。もろもろの民の所属よ、主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ。聖なる装いをして主にひれ伏せ。全地を主の御前におののけ。国々の間で言え。主は王である。まことに世界は固く据えられる。揺るぎがない。主は公正をもって諸国の民を裁かれる。天は喜び、地は小躍りし、海とそこに満ちているものは鳴り届けろ。野とそこにあるものは皆喜び踊れ。その時森の木々も皆喜び歌う。主の御前で主は必ず来られる。地を裁くために来られる。主は義をもって世界を、その真実をもって諸国の民を裁かれる。それではリー先生に新しい歌を主に歌えと題しましてメッセージをいただきます。先生よろしくお願いします。
おはようございます。初めての方も、いらっしゃると思いますので、ちょっとだけ顔を出させていただきます。私はリー・チャイ・ファーと申します。2009年 OMF の宣教師としてシンガポールから参りました。最初の2年間に OMF の日本語学校にも通いまして、吉村先生も今日ちょっと今いらっしゃるんですけれども、にも教えていただきました。日本語学校卒業してから、8年間、茨城県のつくば市と山梨県の、甲府市の教会で奉仕させていただきました。主に大学生伝道を、しておりました。2年半前札幌に戻ってきて、FM0 という OMF の大学生伝道チームの一人として大学生に御言葉を教えたり、福音を伝えたりしております。 六郎君とゆかなちゃんも一緒に活動させていただいています。まあ、今酪農大学の近く、大麻駅の近くの、ところに住んでいて、同盟キリスト教団の文教大レインボー協会に出席していて、奉仕させていただいています。今日お招きいただき本当にありがとうございます。ライトハウスは私たち OMF の、メンバーにとってとても親近感のある教会ですね。まあ、いつもここで働いている宣教師も、いるので、教会のためにもいつも、お祈りしております。まあ、前回ライトハウスに、来させていただきましたのは、まだシュミット先生ご夫妻が、のいた頃でしたので、ずいぶん前のことでしたので、改めて訪れることができて本当に嬉しく思っております。唯一不安なのは、ずっと関東にいましたので、日本語学校の先生の前で話しするのはちょっと緊張しますけれども、しかも吉村先生に卒業して1期目の終わりぐらいのスピーキングのみたいの、評価のちょっと見たテストみたいがあって、吉村先生に採点、評価していただきましたけれども、ちょっと低かったんですけれども、だからちょっと今日は緊張していますけれども、よろしくお願いいたします。それでは今日の箇所について話しさせていただきたいと思います。その前に皆さんにお聞きしたいことがありますけれども、皆さんは新しい歌を歌うのがお好きですか？どうですかね。私は、楽譜が読めないので、新しい歌を、耳で覚えているので、ちょっと時間がかかりますね。また少しずつこう見えてというか年を、50代なので年を取れば取るほど新しい歌を、歌うより、ずっと歌ってきた聞いてきた歌の方が共感できていて、心から歌いやすいなとも思うようになりますね。流行りの歌もそうですし、教会の賛美も同じですね。特に日本に来てから日本語は自分の母語ではないので、同じ賛美歌を何回か歌わないとなかなか心に響かない、という現実でもあります。ですから今日の箇所、新しい歌を歌えというふうに、という呼びかけは聖書の言葉としてよく聞いたりは していますけれども、なかなか共感できないところもあります。しかも詩人が詩の初めから新しい歌を主に歌えと3回も呼びかけています。どうして詩人はそう呼びかけていたのでしょう。この歌は何の歌かというと、2節から6節から、2から6節、を読むと分かります。それは皆御救い主の栄光と屈しい御業、天をお作りになった方、威厳と一向、力と輝きを、そういうことについての歌ですね。すなわち詩人は神様のご性質を歌うように呼びかけています。とはいえ、神様のご性質、またその性質、ご性質によるすべての救いの御業、創造の屈しい業はずっと変わっていませんし、いつまでも変わらないものですよね。だとすると、詩人はどうして新しい歌をと言ったのでしょう。この歌の少なくとも一部は、ダビデがイスラエルを統一して王様になってから神の箱をエルサレムに運び込んでいた時に捧げられた歌でもあります。それは第一歴代史の第16章に、記されています。イスラエル人はエジプトから救い出されて約束の地カナンに入りましたけれども、いろいろな戦いにずっと合わされていて、カナンの地を治めることはなかなかできていませんでした。そしてダビデの時代、つまりカナンに入った後の約400年間も経ちましたけれども、イスラエル人はやっと一つになってカナンの地でイスラエルという国として 新しい歩みを始めました。その時に、この歌は歌われました。この歌はこのことを記念して作られたかどうかはっきりわからないんですけれども、神様がイスラエル人のために成し遂げてくださったすべてのことを覚えるために、また神様の新しい場所での支配を褒めたたえるために歌われた歌だと言えます。また新しい歩みが始まるときに歌われた歌でもあると思います。ライトハウス教会も今年の4月から新たな歩みも始まりますよね。子ども時新学生と明子さんをお迎えになるとお聞き伺いました。ちょうど2年前実は工藤さんご夫妻が文教大連合教会に奉仕宣教師として来てくださったから1年間良い交わりを持たせていただきました。ご夫妻には本当に大変励ましていただきました。ライトハウスに就任することを聞いたときは本当に嬉しかったです。きっと神様は工藤さんご夫妻とライトハウスをさらに大いに用いてくださると思います。またヘレンさんが帰国することは教会にとっても大きな変化ではないかと思います。またきっととても寂しいことでしょう。私たち OMF もそれを痛感し始めています。また私の奉仕のところ、六郎君も帯広に行きますね。六郎君の、皆さんも知らないかもしれないですけれど、六郎大学の KHK に本当に支えてくれて、本当に六郎君がいない酪農大学の KHK 本当に想像できないし、ちょっとどうしようという恐怖もあります。新しい歩みを始めるとき、詩人の呼びかけは新しい歌を主に歌えということでした。何が新しいかというと、それは歌の内容ではなくて、なぜならそれは神様のことなので変わらないものですね。でも歌う人の信仰と歌う人の心、また歌う人も新しくなります。イスラエル人はエジプトだけではなくてカナの地に入ってからも何回も神様に敵から救われて、神様の不思議な御業を何回も見せられて、豊かな土地をも与えられました。ですけれども、エジプトから出た後もすぐ神様を疑ったり、神様の教えを破ったり、偶像礼拝もしたりしてしまいました。さらにカナの地に入ってもイスラエルの十二部族も神様の命令を守らなくて、敵と契約を結んだり、互いに戦ったり殺し合ったりもしてしまいました。イスラエル人は本来の歩みからさまよっていて、神様の道から離れてしまいました。ですけれども、神様は何回もイスラエル人を許してくださって、助けと守りの御業を成し遂げてくださいました。神様はご自身の約束を守って、ご計画通りにイスラエル人に自分の土地を与え、イスラエルという国を建てさせてくださいました。ですからイスラエル人はこの新しい歩みが与えられて、そして希望を持って新しい歌を歌うことができます。つまりイスラエル人は信仰と希望を持って新しい歌を主に歌えというふうにできるのは、神様のイスラエル人に対する御心とご計画がずっと変わらないんですから。イスラエル人の信仰の父アブラハム、イサク、ヤコブが亡くなりました。偉大なリーダーのモーセとヨシュアも召されました。イスラエル人は多くの罪と不信仰を犯してしまいました。ですけれども、唯一の真実で天地万物をお作りになって、絶対的な力と権威を持っておられる神様は変わらずに、諸々の民族を、すべての国々を、天地万物を支配しておられます。また神様はイスラエル人に対する救いの御心が変わっておられないからこそ、イスラエル人は過去の罪と過ちを忘れて、新しい歩みが始めること、新しい 新しい歩みを始めることができます。もう昔のように歩むではなくて、神様への信仰と信頼を新たにし歩み始めることなのです。ライトハウス教会の皆さんも4月から新しい歩みを始められる予定ですね。教会だけではなくて個人の生活の中でも新しい歩みを始められる方もいらっしゃると思います。新しい歩みを始めることは新鮮で面白くてワクワクするようなことでもある一方、不安で落ち着かなくて面倒くさいなという気持ちを持っている方もいるかもしれません。でも私たちは新しい歌を主に歌うことができます。昔を見たり失われる人や物を見たりではなくて、信仰と希望を持って新しい歌を神様に捧げることができます。イスラエル人と一緒におられた神様は同じように私たちと一緒にいらっしゃいますから、離れる人もいれば新しく来る人もいると思います。変わるやり方もあればそのままのこともあります。でも教会の頭であるイエス様、私たちの人生の主である神様は変わらずに全てを支配して裁いておられる、賛美されるべきお方なので、私たちは神様への信仰と信頼を新たにし希望を持って神様に感謝と礼拝を捧げながら新しい歩みをすることができます。またもう一つ新しくなったことはあります。それは歌う人ですね。ダビデの時代の人々は地域によって神が違うというふうに思っていたので、それぞれの地域に住んでいる民族の神も違うというような意識を持っていました。まあ、ある意味今の私たちの現在の世界も同じようなことですよね。まあ、日本人は日本で生まれたら基本的に仏教だっていうふうに思う方も多くいらっしゃるんですよね。まあ、中東の国で生まれた方はイスラム教の方、インドで生まれた人はヒンズー教だというふうによく私たちも思うかもしれません。まあ、聖書も同じですよね。どこどこの神はどこどこの国の神だ、何々神はどこどこの国の神だとか、また何々民族の神は誰誰とか、そういうことありますよね。例えばバール、アシュタロテ、またアシュラという、まあ、皆さんも、ご存知の名前かもしれないんですけれども、カナン人が拝んでいる神様、そしてケモシュはモアブ人の神だ、またモレクはアモン人の神、バビロン人の神はベールだっていういろいろな神がいました。さらにほとんどの民族は神が多くいるっていう信仰を持っていました。ですからたとえ自分の民族の土地から離れていても一つ以上の神を拝んでいるっていうような習慣もよくありました。ですからイスラエル人も、まあ、イスラエル人の神はエホバだっていう意識を持っていて、そしてイスラエル人のいるところにいらっしゃるっていう考えを持っていました。ですけれどもイスラエル人はダビデの時代までははっきりと自分の国はありませんでした。したがってダビデは神の箱をエルサレムに運び込んだ時に、それはある意味この地この国の神はユダヤ人の神だっていう告白でもありました。しかしこの詩編にはイスラエル人あるいはユダヤ人という言葉は実はなくて、ただ神様のことを歌っています。しかもこの神の支配はただイスラエルの地だけではなくて、諸々の民族国々にまた全地にまで及ぶことが歌われています。つまりイスラエル人ははっきり分かっているのは、イスラエル人の神様はイスラエル人の神様だけではなくて全世界の人々の神だ、全地の 諸々の民族の人の神だっていうことをイスラエル人がよく分かっていました。神様の栄光権威を知って歌った詩人は諸々の民族の人に、すべての国々の人に神様の御前にひれ伏し伏せおののけと神様への礼拝を捧げるように呼びかけました。神様のことを称える歌はイスラエル人にだけではなくて、イスラエルの全地でだけではなくて、全地で全ての人々に歌われるべきだと詩人は語りました。つまりまだ神様のことを知らない人たちも全地で神様を知るようになり、神様を讃える歌を歌えるようになることなのですね。そういう意味でこの歌を歌う人は新しくて、この歌も新しくなります。ある意味この歌はおよそ3000年前に書かれた予言でもあります。なぜなら神様の皆、神様のご栄光、また神様のなさったすべての救いの御業、苦しい御業をはイエス様の十字架と復活によって決定的に成し遂げられ、また新しく知らされていますから、イエス様のを通してかつてこの救いを知らなかった異邦人も救われ、神様に歌を歌い褒めたたえるようになりましたから、実際にイエス様によって神様を褒めたたえる歌はイスラエルだけではなくて、全世界で全ての国々で歌われるようになっています。今キリスト教教会のない国は一つもないと言っても言い過ぎではありません。また部分的にできた聖書も含めて、キリスト教の聖書はすでに3300以上の言葉に翻訳されています。もちろんこれは初代教会の生徒使徒たちから始まった宣教の働きでもありますけれども、根本的にキリスト教はこのように広がっているのは、神様の御霊がずっと働いていて、この世界の隅々まで御言葉を人々の心に届けてくださっているからです。イスラエル人ではない罪人である私たち一人一人の贖いのために、イエス様の血が流されて、イエス様の命が捧げられたということは、今の私たちも知らせていただいています。イエス様によって今の私たちも神様を讃える歌の意味を知り、この新しい歌を歌えるようになりました。私たちは実に素晴らしい歌が与えられています。ですからこの歌はただ希望と信仰への招きだけではなくて、伝道と宣教への招きでもあります。イエス様の救いを知る私たちは、神様のご栄光とその御業を讃える歌が与えられ、神様の聖なる御名を礼拝するように招かれています。それだけではなくて、私たちは国々の人々にまで神は王であるっていうことを述べ伝えるようにも呼びかけられています。とはいえ、この神様の偉大さを讃える歌は、私たちの現実を見ると本当に多くの人々に伝えるべきなのかと疑ったりするときは皆さんありませんか。まあ、今の世界は神様が支配しておられるっていうことの、まあ、真逆と言ってもいいぐらいの状況ではないでしょうか。まあ、コロナの状況も2年ぐらい続いていて、まあ、今週もウクライナのことを聞いてて心を痛める方も多くいらっしゃるでしょう。本当に祈らされる日々ですよね。平和のない国は実に多いし、戦争、テロによる不安を日々抱いている人も多くいます。国と国の間だけではなくて、国の中の権力闘争、激しい競争、社会における迫害、差別、道徳的腐敗などもいまだに何度も耳にする事実ですし、環境の面においても天候の不安定化、汚染問題、 自然災害の多発も自然災害の多発などもこれからさらなる深刻な課題になるだろうと思います。今挙げられたこの世界のいろいろな問題はすべて罪の結果ですよね。この世界はアダムとエバの罪によって呪われまた悪化しています。また今でも人間の罪と悪によってさらに悪用され破壊されています。ですから私たちは一体神様はいつ十節のように本当の王になるのかと疑ってもおかしくないと思わされます。ですけれども詩人は今の状況ではなくて神様の絶対的な主権と約束にしっかりと目を向けています。神様の世界は固く立てられ揺るぐことはないと詩人は信じています。また主なる神様の公正正義真実に基づく裁きと支配が必ず来ると信じています。一箇所黙示録の5章9から10節をお読みいたします。彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたは葬られてその地によりあらゆる部族国語民族国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。黙示録は将来のことを示す箇所ですので、神様は必ず王になること、また多くの人々が神様を礼拝すること、また神様の民は地上を治めること、それを私たちは信じ続けることも待ち望み続けることもできます。神様は一切を新しくしてくださいますから、やがて私たちも必ず新しい歌を歌わせていただきます。だからこそ今の私たちはこの与えられた神様の支配に対する確信と希望を忘れてはいけません。さらに神様が新しい世界を作っておられることを待ち望んで、またその働きに私たちのすべてを尽くさなければなりません。私たちは人々に神様のことを伝えようとするとき、どう話せばいいかわからない、聞かれた質問の答えがわからない、聖書箇所を思い出せない、そういったことがあるのではないかと思います。また人を恐れてなかなか何も言えないとき、聞いてもらわないとき、よくあるのではないかと思います。私も家族の救いのために30年間ずっと祈っているし、伝道しようとしていますけれども、何を話せばいいかわからないときもよくありますし、分かっていてもなかなか話せないときもあります。またおそらく家族の救いは御心ではないっていうようなことを思ったりとかもします。また日本に来て、そろそろ丸13年になりますけれども、日本語や文化の壁に日々直面していたり、なかなかうまく伝道できなくて落ち込んだり、自分が何をしているのかと疑ったりする時もよくあります。でも今日の箇所は神様が確実に今なさっていること、それと将来のいつか必ず成し遂げてくださることを仰ぎ見よう、待ち望もう、そして祝おうと呼びかけています。伝道の働きをするとき、私たちは希望を失ってはいけないと改めて思わされます。つまりできるように成し遂げてくださいではなくて、できた、成し遂げてくださったという希望と信仰を持って私たちはしなければならないなと思わされます。教会これからの歩み、また私たち一人一人のこれからの日々、安定していて平穏無事に過ごせるのか、あるいは騒がしくて試練の多いのか、 誰もわからないんですよね。それでも私たちは神様に歌い、また国々の中で主は王になるということを続けなければなりません。なぜなら神様は今も支配しておられるし、ずっと御心が叶うように働いておられるし、また必ず裁きに救いに来てくださいますから。最後一つ読んだ言葉を分かち合いたいんです。英語の言葉ですけれども、英語をまず英語で読んで、そして日本語でお話しします。英語は Hope is the ability to hear the music of the future. Faith is the courage to dance to it today. 日本語にちょっと下手な日本語で翻訳させていただきます。希望はまだ聞こえない音楽を聞く力。希望はまだ聞こえない音楽を聞く力。信仰は今日その音楽に合わせて踊る勇気。信仰は今日その音楽に合わせて踊る勇気。つまり私たち見えない未来、神様の力、神様の支配、見えないこと、聞こえないこと多くあるかもしれないんですけれども、でもそれは必ず来るっていう信仰を持って、私たちは今日々生きて日々行動しなければならないということだと思います。私たちは神様のイスラエル人に対して示してくださった救いの御業も、またその救いもイエス様を通して知らされています。ですから私たちは希望と信仰を持つことができます。そして十字架で死んで復活されたイエス様は必ず王になって、この世に再び来られること、またこの世を裁くことも知っています。イエス様によって私たちは新しい歌が与えられましたので、私たちはどんな時も神様に頼り、宣教に励み、また新しい歌を主に歌い踊っていきましょう。お祈りします。私たちの主である天のお父様、本当にあなたは変わらないお方で、ずっと天地を作ってくださってから今まで私たちを愛してくださって、またこれからもずっとあなたが救いの御業を成してくれてくださるということを私たちも知っています。心から感謝いたします。本当に私たちはあなたの御心、またあなたの御業を知ることができて、特にイエス様の十字架を知ることができて、日々あなたに新しい歌を歌うことができます。心から感謝いたします。また私たちはあなたを知ることができて、そして罪人である私たちもあなたの恵みによって救われて、本当に心から感謝いたします。私たちも、あなたのこの愛と恵みは私たちだけじゃなくて、世界中の人々に、あなたも同じように愛してくださって、そして、あなたの救いを、して知らされるっていうことをあなたが願っておられることを私たちも知っています。どうか私たちも、あなたに捧げる歌を多くの人々に伝えることができて、本当に多くの人々もあなたに新しい歌を歌うことができるように、どうか、お働きください。どうか私たちを用いてください。また、ライトハウス教会も、4月から新しい歩みを始められます。これから人も来たり行ったりするし、またやり方とかいろいろなことも続けて変わるかもしれないんですけれども、でもあなたの御心が変わらないこと、教会の使命が変わらないことも教会が続けて覚えて、そして希望と信仰を持って日々あなたに頼って新しい歩みをすることができますように、どうか導いて助けてください。また、 これからいろいろな変化があるかもしれないんですけれども、その変化によって教会がますます力を得て、そして、多くの人々にあなたの福音を伝えることができますように、どうか導いて助けてください。また世界中のこと、特にウクライナのことも、私たち、心が痛いです。どうかあなたが、あなたの平和を、もたらしてくださって、この状況をあなたが、正してくださるようにお願いいたします。どうか本当に、一人一人あなたの権威、あなたの主権、あなたの絶対的な力を認めて、そしてあなたの御前にへり下って歩むことができますように導いて助けてください。どうかそのためにあなたがウクライナにいる私たちの兄弟姉妹、そこの教会をあなたが用いてくださるようにお願いいたします。すべてをあなたの御手に委ねて感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではここで再度換気をしたいと思いますので、窓開けの方をお願いいたします。それではただいまのメッセージに対する応答の賛美、褒め歌え主の御名を皆さんとご一緒に賛美したいと思います。
Thank you.
金の時間ですけれども、薩内ライトハウスキリスト教会では感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししておりません。礼拝前後に教団前の献金袋にお捧げください。ここで献金に対する聖句を一つお読みいたします。コリント人への手紙第2、9章7節、一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。それでは感謝の祈りを福永ゆりえさんにお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ。天地を作り今も治めてくださっている天の父なる神様、今日ここに私たち一人一人を招いてくださり、共にあなたを礼拝する恵みに預からせてくださったことに感謝いたします。また今日はリー先生によってあなたの御言葉を取り継いでいただきました。奉仕いただいた先生に心から感謝します。祝福してください。私たちは、日々自分のことにだけ目を留めてしまいがちですけれども、私ができない、私は無理ではなく、主語を神様にして、神様ならできる、神様ならさせてくださる、神様が希望を与えてくださるということに改めて目を留めることを今日学ばせていただきました。この賛美を捧げるということがどんなに私たち自分自身にとっても、素晴らしいことであるか、また賛美を捧げることによってあなたの希望や、将来への約束を隣の人に伝えることができるということがいかに素晴らしいことであるかということも今改めて感謝するものです。どうか私たち一人一人が日々祈りを持ってあなたに目を向け、希望を忘れることなく、またあなたがくださる恵みを十分に受け取りながら、新しく作り変えられ、そしてこの口で新しい歌を歌い続けることができるように願っていますから、導いてください。日々あなたからいただいているすべての恵みに心から感謝して、今日は喜んでお捧げいたしました。どうぞあなたのご計画のために清めて用いてください。すべてを感謝し、また兄弟姉妹の祈りとともにあなたにイエス様の尊いお名前を通して神様にお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。それでは生涯密にまして一つの神を皆さんとご一緒に賛美して、李先生に祝祷をいただきます。お立ちできる方はお立ちください。
どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなく常しえまでありますように、私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神様の愛、聖霊の交わりと助けが教会一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。 はい、お座りください。それでは今週の御言葉、スクリーンの方をご覧ください。皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。それではご一緒に、今週の御言葉、主に歌え、皆を褒めたたえよ、日から日かと御救いの良い知らせを告げよ、詩編96編2節。はい、今週もこの御言葉を心に蓄えて生活していただきたいと思います。